特集の続きです。子どもが遭遇する可能性のあるインターネットトラブルとは。子どもたちが遭遇する可能性のあるインターネットトラブルとはどのようなものでしょうか。ネットゲームへの課金やスマートフォンを触っていないと落ち着かないといったものもありますが、特にSNS に関連したトラブルが多く見られます。大人は情報を得る手段として SNS を利用することが多いですが、子どもは友達や共通の趣味を持つ人と交流をするために SNS を利用することが多いと言われています。また、子どもは多くの人との交流を楽しむために、年齢や容姿、趣味など自分に関する情報を気軽に公開してしまったり、短い文章でテンポよくやり取りを行うことによる行き違いなどのトラブルを起こしやすい傾向があります。SNS に関連したインターネットトラブルの事例を紹介しますので、普段のスマートフォンなどの使い方を見直してみましょう。事例1、クエスチョンマークの付け忘れ。違う意味で伝わった。ある日、学校のクラスの SNS グループで、A さんの話は面白いという意味で送信しようとした A さんの話っていつも面白くない?という文章にクエスチョンマークを付け忘れ、A さんの話っていつも面白くないと送信してしまった。間違って送信したことに気づかず、その日は寝てしまい、次の日にクラスのみんなから、あんなこと言うなんてひどい、と責められてしまった。また、別の日に、どんな交通手段で来たのかを質問する意味で、なんで来たの?と送信したところ、なぜ参加したの?と否定的な意味で伝わってしまい、投稿を見たクラスメートを傷つけてしまった。事例2。画像が拡散され回収できない。 SNS に名前や顔、年齢などを公開して投稿をしていると、大学生からダイレクトメッセージが届き、共通の趣味があったことから知り合いになった。頻繁に連絡を取り合っていたが、ある日裸の写真を送ってほしいと頼まれた。断ったものの、しつこく頼まれ仕方なく送ってしまった。その後、自分の画像がネットで拡散されていると聞き、確認すると大学生に送った画像だった。後日、画像を送った相手は逮捕され、大学生ではなく40代の男性だったことが分かったが、インターネット上に拡散された画像は削除することができず、今もそのままになってしまっている。インターネットやゲームなどの長時間使用で心配される子どもの健康被害。ネット健康問題啓発者全国連絡協議会認定インストラクター中谷道恵さんのお話。生活リズムの乱れ、睡眠への影響。成長ホルモンの分泌や記憶の定着は寝ている時に行われますが、寝る直前までスマートフォンやゲーム機の画面を見ていると、脳が興奮して質の良い睡眠が取れません。睡眠時間は小学校低学年なら9時間半、高学年でも9時間は必要です。視力への影響。コロナ禍によって視力の低下が幼年期から高校生まで顕著に進みました。他にも、小さな画面を見続けることで内斜視、外斜視の恐れや動体視力の低下などが心配されます。インターネット、ゲーム、依存症の心配。コロナ禍によって全国的にインターネットやゲームなどの利用時間が増えました。日常的に長時間の使用を続けていると依存症になる危険性が高まります。依存症の予防として、精神科医からは、使用開始年齢を遅らせる、使用時間を減らす、全く使用しない時間を作る、家族の使用時間も減らす、 などの方法が推奨されていますので、実践してみてはいかがでしょうか。続いて、インターネットトラブルを避けるためには、家庭のルールが大切。インターネットトラブルに合わないために、家庭でのルールを作ることや守ることの重要性について、教育支援課、飛田俊和専任指導員と、江別第三中学校、入谷修司教諭にお話を聞きました。ルールを守ってもらうために、教育支援課、飛田俊和専任指導員。子どもたちのインターネットトラブルの大部分は、日常生活の中で起こります。そのため、各家庭でのスマートフォンやインターネット利用に関するルールを定めることは、とても重要です。一般的に、個人情報は出さない、夜中は使用しない、など、ルールをすでに作っている家庭もたくさんあると思いますが、ルールを作りっぱなしになってしまっている家庭も多いのではないかと考えています。ルールは作って終わりではなく、守ってもらわないと意味がありません。守ってもらうために重要なのは、まず話し合うことです。家庭でのルールに関しても、保護者が一方的に決めて押し付けてはいけません。子供とよく話し合い、一緒に考えることが大切です。合わせて重要なことは、子供がルールを守らなかった際にどうするかです。ルールを破ったのに何のペナルティもなければ、その後もなし崩し的にルールを破るようになってしまいます。子供と一緒にルールを考える際に、もしルールを守らなかったらどうするかまで決められると、よりいいですね。子供がインターネットトラブルに巻き込まれると、取り返しがつかなくなってしまうことも多くあります。そうなってしまう前に、各家庭でスマートフォンやインターネットの使い方やルールを今一度確認してみてはいかがでしょうか。家庭での取り組みが重要。江別第三中学校入谷修司教諭。子どもたちがインターネットトラブルなどに巻き込まれないためには、家庭でのスマートフォンやインターネット利用に関するルールが重要だと思います。子どもたちの自己管理に任せるだけでは、トラブルを避けることは難しいです。また、ルールを作るだけではなく、守っていくことが大切ですね。ルールを守ってもらうために、家庭でルールを作る際には、使いすぎないといった抽象的なものより、1日2時間までといった具体的なものにすると、子どもたち自身もルールを守りやすいです。学校でも情報モラル講習をはじめ、スマートフォンやインターネットの使い方について指導はしますが、学校での指導には限界があります。スマートフォンやインターネットを使う場面は、家庭がメインであり、学校では家庭でのスマートフォンやインターネットの使い方まで確認することはできません。子どものスマートフォン所持率は年々増加しています。スマートフォンを持たせるかどうかは各家庭それぞれで事情があると思います。その中で各家庭それぞれの事情に合わせたルールを作り、保護者が子どもたちにルールを守るよう働きかけていくことが大切です。学校ができることにはどうしても限りがありますので、各家庭で危機感を持って取り組んでいってほしいです。